お願いします。
実はオフィスが集中できない場所って聞いたことがあるんですが、辻先生はどうでしょうか。うんうん、
ちょっと今噛みそうだったけどそうだね、なんかね、オフィスが実は集中できない場所だって言われていて、なんかね、11分に1回、話しかけられちゃうんだってそら集中できないわな、そんな頻繁に声かけられたら、まあそのビジネスにもよると思う。僕がやってたようなそのテレアポとかはもうほぼ60分か50分間電話かけまくってたから、まあある意味集中はしてたんかもしれないけど、まあでも一般的なね、なんか多分こうカチャカチャカチャカチャ系の人やと思うけど、まあ、11分に1回話しかけられるとかなんかいろいろあるらしいね。で、まあ、あえて前回その、まあ、運が悪いな俺と思ってたとかいう中で、まあ、唯一運が良かったなと思う部分をあえて言うと、まあ、僕は集中できる場所があったなと一人だから会社でね、事務所で、まあ、まあ父親もいてるけど、まあ、ほとんど僕は一人だから、まあ、ある意味集中できる環境にあるんじゃないかなと。例えば、僕だったら今広告をねヘッドコピー作ったりとか本文作ったりとか、うーんって考えながらやってるんだけど、でもやっぱ集中が途切れちゃう時があると。それは何かっていうと、例えば電話がかかってくるとか、誰かが来た時とかね、まあ、黒猫ヤマトの人が配達で来たとかねっていうのは仕方がないなと思うんだけど、でも集中が途切れちゃうよね、プチッと。はい、いつ僕が全部対応してるから、うん、テレアポなんかもそうだし、飛び込み営業なんか来たらうわうざっと思っちゃうもんね、うん、完全に途切れちゃうわけだから。だからそういう意味って途切れる場合もあるんだけど、比較的、集中できる、要は一人になれる環境っていうのが、まあ、あるかなと。なんかねあれらしいよ、カーシェアで、
はい、
カーシェアする人の 13% はその車を借りてから、はい、動かないんだって全然、はい、なんか近いところで止まったまま全然動かないらしいわ、はい、でなんかねあれらしいね、なんか英会話の練習だとか、その一人でねすることができないと、自分の部屋では、はい、多分家族がいらっしゃるとか、そういうことで、はい、一人になれる時間がないからっていう、一人になれる時間もないし、時間はあるんかな、一人になれる環境がないからっていうことで、わざわざカーシェア借りて車の中で一人になってそのなんかやったり英会話の練習とかそんなやってるらしいんだけど、まあ僕はそういう意味ではある意味、まああるかな。まあでもそれでも僕は結構夜中まで起きてるから、まあ、夜中は一人の時間だよね関係その時にあれだったな、練習したりとかね、声に出してね練習したりとかやってたなと思うな。あとなんかこれも言ってた、集中ってよく一つのことにこういうふうにね集中する、一つのことをこう周りが見えなくなってギューってやることを集中だってこう言う場合があると。で他のことをわーっていろいろやってるのは集中とは言わないとかね、昔の人とかよく言うと思うんだけど、でもそれもまた今違うよなと。価値観が違うっていうか、一つのことだけにこう熱中するのを集中だと、それ以外は集中とは言わないっていうわけじゃなくてね、なんかホリエモン の僕はちょっと読んでないけど多動力っていう本もあるように、そのいろんなものに対していっぱいねこう集中していくっていうのも、まあ、それも集中のうちの一つなんだろうなと。昔の定義と今の定義、集中、同じ集中っていう言葉でもだいぶ時代によってね、まあ、環境によってテクノロジーの変化によって違ってくるんじゃないかなとも思うなというのを、まあ、実感したかなと。まあまあまあまあ、今の特に東京とかに住んでいる、都会に住んでいる人はなかなか一人になれる環境がないから、ソロキャンプとか流行ってるんかなと。僕はもう絶対嫌だけどね、ただでさえ会社で一人なのにさらに一人でキャンプなんて女も寂しすぎるから絶対嫌だけど、
昔一人になる時間が欲しいって言って映画館行くっていう人もいましたけど。
ああそうなんだ、はい、映画館行くんだ、
はい、一人で、
はい、ああいてるよね、映画を見るときはどうせ一人だから、ね、友達っていうか、
はい、
そのパートナーはいなくても平気だって言って一人で映画館行く人ね、はい、俺は無理だわうん、何かしら行動するときはこう誰かと一緒じゃないと、
はい、
嫌だし、一人の時はね、一人の時ってほとんど行動しない、
はい、
全然動かないね家から一歩も出ないみたいな感じに近いかな、はい、まあまああえて言うならロードバイクで一人でこうダーッとこう行ったりとかするぐらいだよね、はい、まあ基本的に僕は友達が少ないので休日なんかは一人でやることが多いかな、まあ、あとは奥さんと一緒にっていう、
はい、
2人で行くっていう、うん、休日に友達とどっか遊びに行くってことはまあほぼない、
はい、
友達が少ない、いやいないと言っていいのかもしれないけど少ない、滋賀県に友達はもうほぼいないからね、僕は、はい、ほぼいないんだよね、うん、一緒に遊びに行くなんてないからね、はい、基本的にない、まあ、この年になるとほぼないね、
はい、
うん、まあまあ奥さんとどっか行くとかいうぐらいはあっても、まあ、あと一人で、ロードバイクでツーリングって言っていいのか分かんないけどね、はい、やるっていう、まあ、あとは、何ジョギング一人になれる時間まあみんなとずっと一緒にいてると、仕事も同僚とかね先輩とかたくさんいっぱい人がいてる中で全然一人になれないんだっていう人はもしかしたら一人になれる時間が欲しいっていうのかもしれないね、はい、なんかねえある人が言っていましたが、
はい、
主婦にはと、一人になれる時間が必要だとか言って、はい、言う人がいましたが、
はい、
それは、まあ、僕から言わすと、いや全然いらないよと、
はい、
一人になれる時間なんていらないよなんて思って、はい、では言ってたんだけど、まあ、今振り返ってみたら一人になれる時間、一人になれる時間、いや一人になっちゃってるんだけど好きで一人になってるわけじゃないっていうね、まあまあでもなんかそういう、ね、13% の人はわざわざ一人になれる時間と場所をお金で買ってやってるってことだからね、まあまあまあ人にはそういう時間もいるんかなと。まあ、本を読むとかね、まあいろいろあるわな、まあ僕もそうだわ、うん、何かしら、夜中が意外と一人になってるなっていう感じかなとも思うしね、まあそういう意味でも一人になれる時間っていうのはどこかの時間帯で確保した方がいいのかもしれないね、一人になれる時間がない人はね、場所も時間もない人っていうのはどっかで工夫してやると多分イマジネーションがもしかしたら広がるのかもしれんな。なんかワンピースの小田栄一郎、
はい、
まあ、先生ってあえて言うけど、はい、小田栄一郎先生がワンピースの、ね、原画を描くときっていうのは、はい、広々としたところで明るく広々したところで描いてるんじゃなくて、
はい、
なんかそのスタッフさんは向こうの広々したところでやってて、はい、本人はなんか狭いところの真っ暗なとこ行って、はい、でそこでもう黙々黙々って書いてるんだって、
はい、
でライトが一つパカーってついてて、はい、で出来上がったらなんかチリンチリンかなんか鳴らしてなんか原稿を取りに来てもらってやってもらうみたいな、でもう暗くて狭くて一人になれるようなところで黙々と書いてるみたいなことをなんかテレビで見たのよ確か。でその時の心理学者の人が確かさんまが出てた番組やったと思うんやけど、
はい、
そしたらそのわーすごいと、絵を見たらすごい開放感のある絵を描いてるんだけど、実際描いている場所っていうのはすごい暗くて狭いところで描いてると、そういう方がイマジネーションが膨らんできて、その暗くて狭いところで描いた方が開放感のある絵が、ね、描けるみたいな、多分漫画家の人とかってそういうの芸術とかアートのこの脳のセンスがないとダメだから、あえてそういうのが描けるように自分を追い込んでいくと。で多分そういう心理学を知ってか知らぬか、
はい、
勝手にそうなっていくみたいなね、なんかイマジネーションを高めるためにいろんなこうガチャガチャごちゃごちゃしたところの方がそのいろんな、ね、引き出しが出てくるだとか、もう色もごちゃごちゃガチャガチャごちゃごちゃしてる方がいいですよみたいな、でなんかその心理学者の人もうわーすごいとか言って、もう理にかなってるとか言ったのよね、
はい、
その小田栄一郎の、はい、その現場っていうかね、はい、その書く場所っていうか仕事場を見てね、うわーすごいって。でも大抵漫画家の人ってごちゃごちゃしてるよね多分、はい、ぐちゃーごちゃーってなってるよね。でも多分そっちの方がもしかしたらイマジネーションが広がるのかもしれないね。綺麗に整頓されて何もない状態でやるよりかはごちゃごちゃーってして暗くて狭い方がこうぐわーって広がっていくみたいな が実はあるのかもしれないから、わざとそういう環境を作っておくとか、まあ、書斎をねもし作れるなら作るとか、まあ、そういうのもありかなと。まあまあ、なんか、まあ、あのイマジネーションを作ろうと思ったら、多分一人になる時間っていうのが多分必要なんだと思う、おそらくね、おそらく、うん、だから何かしらでこう作っていった方が多分あのいい、例えば広告だったりいいキャッチコピーだったりっていうのが作れるんじゃないかなと、まあ、思ったりしますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。